に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい。
おもれきね、416回です。
416。
はい。みなずきもんね、9月ぐらいになってますけれど、
もう嘘、
コロナどうなってますかね。
オリンピックが終わって、
はい、第5波、大荒れですけど、
どうなってんでしょうな。
このコロナでね、
はい、
やっぱこう一応テレワーク推進されて、まあなるべく移動は控えてくれというのがこの1年半、
うん、
ずっと言われ続けてて、
はい、
まあ、ちょっと最近はちょっと何言ってもあんまり平日は
緩んできたね。
電車とか通勤で乗っても以前のような混み具合に、
まあまあ混んでるね、
戻っちゃった感はありますけど、でもやっぱ日中とかは少ないなって思う時は少ないな。
昼間、
うん、普段前と変わらないかなって思う時もあるし、ちょっと少なくないって思う時もあるんですよね。
土日なんか大概の人だよ。
本当です
よ、うん、
ね、そのやっぱこの自粛要請がずっと続いて、
うん、
やっぱ運輸系は大変ですよね、旅行会社も。
まあ特定の業界はね、大変だと思います。
でやっぱ鉄道も頻繁にダイヤ改正して、うん、で僕が住んでるケリーサンシティのケリーサン鉄道をダイヤ改正して、
うん、
日中ですね、だ通勤時間じゃない、
うん、
真っ昼間の時間帯の電車がね減らされたんですよ。
あ、
でそれね、そのローカル線とかじゃなくて、
うん、
ケリーサン鉄道のメイン本線なんですよ、
う
ん、
まあそうですね、今、うん、
そこが本数減らしたの、
うん、
ちょっとショックでね。
いやまあなんか手よく合理化してんじゃないのっていう、うん、
だそれね、
気がしなくもなくもないです
けど、今後ね、もっと日本の人口って今のまんまだと減っちゃうんですよね、
うん、
今も実際減り続けてるんだけれど、
うん、
でもさ、それがさ、そのローカル線の方だとさ、すで、
うん、
に減ってきてるから、減らしてきてるのはわかるんだけど、
うん、
メイン本線もね、いつかは減るだろうけど、
うん、
まだね、15年、20年先だと思ってた。
まあまあ、だからちょうどいいタイミングだったんじゃないですか。
ここぞとばかりに来て、これが本音なんだろうね。なのでちょっと
復活させる予定ないって言ってますからね、大手の施設とか
も。マジですか。
一時的なものかっていうと、そうでもないっていう話で。
そうするとね、ちょっと不便を感じちゃうね。
あなたの近くのあんなでかい町はそれ一定量走るわけでしょ。
走る。
もっとやばいとこは、
そう、
もっとやばいでしょ、
ね、それでちょっと隣町の一つにこうやってね、
うん、
いやうちのねケリーサンシティもう20年進んじゃったよみたいに言ったんだけど、
うん、
いやいやうちの町もともと1時間に1本しかないですから、うん、贅沢な悩みっすねって言われて、いやそうなんだけど、でそれを見据えてこのエリアに住もうとかってとかあったからさ
あなたはそうかもしれないけど、生まれ育った町がその1時間に1本の町だった。
うん、まあその人はね、うん、まあ、
いやそういうとこはもう本当に廃止とかの話でしょ。
そうよそうよ、うん、
今ね結構
大変ね、もうみんなね、ほんとね、バスなんかもっとひどいからね。
バスもね、うん、すごいよね。
皆さんも鉄道とバスね、いっぱい乗ってください。
でも乗っちゃダメなんでしょ、今。
そう。
不要不急の旅行はしちゃいけないわけでしょ。
前も言ったけど、駅ってかわいそうだよね。電車乗るなってアナウンスしてさ、乗ってくれって商売してんだからさ、困ったもんですよね。本当ね、ちょっとね、このコロナでそこショックで仕方ないの分かってんだけどね。はい。さて、皆さん、今日はですね、
はあ、
中途半端に終わっていた、
ほう、
天正少年使節団。
うん？終わったんじゃない？
終わってないです。
終わったじゃん。
はい。前半が終わって、後編が残ってるんですね。
ローマに行って。
そう。
あのローマ法王と謁見して。
はい。
大団円じゃないの？
違います。戦国時代にね、
はあ、
イエズス会の信者さん、日本人の伊藤万所、
うん、
千々和ミゲル、原マルチノ、中浦ジュリアンをはじめ、
うん、
十数人の方が日本、九州から、
うん、
ヨーロッパ、スペインとか、
うん、はい、
ローマ、
うん、
イタリアですね。
行きましたね。
とかを、ぐるんぐるんと、回ってきたよっていう話をずいぶん前にして、
うん、
で、ヨーロッパ回って、さあ、これから日本に帰るよっていうところまでやったんです。
うん、
で、今回からですね、その、日本、ヨーロッパから日本に帰る、その後の話というのをですね、ちょっとやっていこうという
袋ってこと。
はい、後半戦ですね。
はあ、
参考にしますのはですね、ドキュメント、
うん、
天正少年使節、
うん、
四季隆重さんがお書きになって長崎文献社というところから出版されている本を参考にします。
はい、
でおさらいなんですけれど、
うん、
西暦の何年に日本立つんだっけ？1582年の2月に長崎を出港しました。
うん、はい。
で、いろんなメンバーがいるんですけど、メインのメンバー、聖司、
うん、
その日本のキリスト教信者の
代表ね。
代表として、伊藤万所、
うん、
千々和ミゲル、原マルチの中浦ジュリアンっていうね、4名が主人、一応このシリーズの主人公に当たります。
うん、はい。
中学生ぐらいの時に日本を旅立ったですね、1982年に。
はい。
そして、1584年の8月ですから、旅立ってから日本を立ってから2年半後にポルトガルのリスボンに到着、
うん、
でそこから、スペイン、イタリアを、
うん、
のいろんな国々を、回って、1586年ですね、
うん、
再びポルトガルのリスボンに戻ってきます。
はい。
日本を経ってから4年、まるっと4年経っておりますね。
はい。
はい。で、このリスボンから日本に向かって帰る話を今日はします。
リスボンに1586年に戻って、
はい。
いよいよ日本に向けて出版すると。
はいはい、そうですね、はい、もしよろしければですね、地図帳を見ながら、ね、
うん、
話を聞いていただけるとより分かりやすいと思います、
うん、
1586年の4月にリスボンを出港します、
はい、
で、希望砲回りで行くわけですね。
そう
です、アフリカ大陸巡り、ね、まだスエズを渡れないんだもんね、
うん、
はい、で5月の27日には赤道を越えました。
はい、
ちょ4月のいつに発したかちょっとわかんないんですけど、
うん、
1ヶ月ちょいで赤道 を越える、
はい、
アフリカギニア湾あたりが赤道か。
そうよね、うん、
はい、
くびれてるってことですね、
うん、アフリカのね、
うん、
でそこでね、ものすごい豪雨と強風に襲われたそうです、
うん、
台風にあったってことですかね。
で赤道の両側って大体なんだっけ、熱帯雨林の気候のとこでしょ、
うん、
雨ばっかり降ってるとこでしょ。
え、海もそうなの？
そりゃそうなんじゃないの、こう帯でずっとそうなんじゃない
。そうなの？でも台風は発生しやすいんじゃないの、
赤 赤道で温められた空気がこう落ちるとこっていうのに雨が降るでしょ。
そうですよね、うん、
だからそう海の上だってそうなんじゃない。
大西洋にできた台風はなんていうの、なんか定義あるじゃん、ほらハリケーンとかサイクロンとか、ハリケーンとか台風とかさ、
うん、
言うよね。まあともかく嵐にあってっていう記録が残っています、
うん、
そして7月の初旬には喜望峰を通過します、
うん、
だから2、3ヶ月でアフリカの先まで
4月から、
はい、
そうやね、三月
そんなにかかるんだね、
うん、
で穏やかな航海が続き釣りを楽しんでたそうです、
うん、
8月9日モザンビーク近くに来ます、うん、モザンビークってどこ
ですか。モザンビークはマダガスカル島の対岸ですな。
あ、うん、でこの時ね船が陸地側にね流されちゃったそうです、
うん、
で凶暴なカフィール族っていうのがアフリカにおりまして、この辺に略奪の機会を伺っていたそうです。そんなに陸に近いとアフリカの原住民の方々が南蛮船をこう狙ってるんですね。
東アフリカっていうのは昔からそういう地域なんだね。今でもほらね、この辺って
あもうドンパチやってます
ね。ソマリアとかあの辺のとこってよく海賊出るとか言うけど、
そうだよね。まあ逆に言ったら僕らがですね、文明人がいらんことをするからですよね、向こう、ね、
まあまあまあまあ沖合取っちゃうからね、あれだけど。
でこれがね4日ぐらい続くんだって、襲われるかも、うんうん、でもさ襲われるかもしれないってぐらいさ近くまで寄る、なんだろう、船に乗って襲ってくる海賊行為をするってことなのかな。
ああ、まあだから近くに寄ってきてちょっとなんか故障したりとか、ちょっとこう座礁なんかしようもんなら襲いかかってくるんじゃないの。
ねえ、やっぱりね、非常に怖かったそうです。
うん、
本当に嵐で死ぬのも怖いけど襲われて死ぬのも怖いよね。
凶暴なカフィール族、うん、
でなかなかねこの大陸沿岸から脱しれなかったんですけど、
うん、
8月13日には風がうまいこと吹いて沖にね逃げることができたそうです。
はい、
やっぱ帆船だから風吹かないと、
うん、
手漕ぎは、全くできないの。
いやー無理でしょ
う。そうか、じゃあもう風吹くの待つしかないのか。海流なんてあんのかね、この辺。
それはあるでしょうけどね、うんうん、
で、8月31日にはモザンビーク島に到着します。
うん、モザンビークって港がここですから、うん、この辺でしょうね。
モザンビークも大陸でしょ。
モザンビークの、そうですね、このモザンビークっていう国があって、うん、モザンビークっていう町がありますから、まあ港がありますから、多分こう沿岸部を、
ああ、だから本当にマダガスカル島と、
そうやね、
の海峡なのね。
モザンビーク海峡ってやつですね。
あ、そういう海峡についてですね、
マダガスカル島と大陸の間ね。
なるほどね、うん、はい。でこのモザンビーク島ではですね、サンフェリペ号っていう船に持ってきたんですけどね、
うん、
彼らはね、近くで破損したポルトガル船があって、
うん、
そのポルトガル船の荷物をポルトガルにサンフェリペ号は持ってってあげることになっちゃったんだって。
乗ってきた船が荷物をポルトガルに持って行っちゃったってこと？
あの、なんかこの近くでポルトガル船が、壊れたポルトガル船があって、サンフェリペ号は壊れてないんだよ。
あの壊れた船の荷物を積み替えて船は ポルトガルに戻っちゃったってこと、
帰って、
あ、人間だけがほったらかしになったってこと、
はい、置き去りにされます、
はあ、
はい、モザンビーク島で、
うん、
この島はですね、このモザンビーク島って当時よ、
うん、
畑はなく食料が不足、水も不足した状態、
うん、
そんな島に置き去りにされるんだって。め
ちゃくちゃやな、
すごいね、人権もくそもあらないね、
うん、
でそこでだってこれが8月の30日でしょ、
うん、
8月の30日に置き去りにされて、この置き去りにされたことをですね、インドのゴア、
うん、
ゴアにこの少年使節団をヨーロッパに送り込もうぜと企画したバリニアーノさ
ん
が情報を得て、モザンビークにね、船をね、派遣してくれます。
ああ、助けに来てくれた、
はい、そして1587年の3月にこの島から脱出することができました。
うん、
実際9、10、11、12、1、2、3、7ヶ月ほど、
はあ、
半年ほど、
気の長い話やな、
ね、で出航後ですね、無事モザンビークから出航しましたが、間もなくして大嵐にあって沈没しそうになったそうです。
うん、
でさらにもう一回インド洋で嵐に東進中っていうから東に向かって、どうやってインド洋をどうやって渡るんでしょうね。
ゴア
を目指すんでしょうけどさ、
いやでも東アフリカからは
大陸沿岸を走るの、
いや突っ切るでしょ、
もう突っ切るの、うん、ドーンって、その時にサイクロンかな、インド洋だからサイクロン、
またほら赤道越えるからさ、
あー危険な旅ですね。
うん、
はい、1587年5月、はい、モザンビーク出て2ヶ月ほどでゴアに着きました。
うん、
そしてバリニアーノさんと3年半ぶりに再会、
うん、
恩師ですよね、バリニアーノさんね。歓迎会でハラ・マルチノが演説をします。でこの演説文ね、マルチノが演説した文は印刷されね、出版もされたそうです。
うん、
そんな大した内容なのかね
そうなんでしょう
これがね、巡察使バリニアーノに捧げる演説という16ページの本です。
うん、すごいじゃん。
これが日本人による最初の活字印刷本だそうですよ。
うん、
だからヨーロッパで印刷機買ったんだもんね、
はいはいはい、
買って持ち帰ってんで、それで作ったのかしらね。16ページも演説、そんだけ喋るんだ、どんだけ喋るのかしらね
早終わらへんかなって感じだな。
あ、まあ私たちもね、人のこと言えないぐらいずっと喋ってますけどねだってこれさ、1回さ、うん、40分から50分ぐらいなのよ今。
そうね、
かける410何回よ。
うん、
何十時間喋ってんのよ
そりゃそうやけど、うん、
はい。でこのゴアで1年ほど滞在したそうですよ。
すごいざっくりしてんな。
うん、
はよ行こうやみたいな話やんな
風待ちとかあるんじゃない。
まあね、う
ん、でこの滞在中にですね、日本の布教する係の人ね、
うん、
日本にいる小エリオさん、
はいはいはい、
これも、まあ、昔の回出てきましたが、うん、まあ、連絡が来るわけよ。秀吉に豪華な贈り物をあげた方がいいよ、
うん、
インド福王、
うん、
ポルトガル総督から正式な使節を派遣してほしい、
うん、
といった内容の手紙が届いたそうです。
うん、
でちなみにね、1587年っていうのは日本ではバテレン追放令が
出てるんですよ。ああ、そうですな。
だから キリスト教の人たちの立場がちょっと悪くなってきている状況なので、うん、秀吉の機嫌を取った方がいいと思うんですわって手紙が来てるわけですね。で、これでですね、バリニアーノがインド副王、使節団長に なりまして、
うん、
日本人たちと日本に行くことになりました、
うん、
またバリニアーノと旅ができるんですね。
インド副王使節団になったっけね、うん、バリニアーノがね。
そうね、
はいはいはい。
でヨーロッパでもらってきたプレゼントいろいろとありましたので、
うん、
これは秀吉にね、
うん、
であと立派なアラビアの馬を2頭贈り物として用意したそうです、う
ん、はい。
でこのね、馬はね、1頭はね、途中のマカオぐらいで死んじゃったみたいよ。
へ、
だから1頭しか日本には来なかったみたいですけど、
うん、
アラビアの馬って何、サラブレッドみたいなのな。
そうそうそう、馬体がいいんだよね、アラブ馬って。
日本のっていう短足寸胴な、
まあ当時のはね、特にまだちっちゃい馬が多いですから、
うん、あ、じゃあかっこいいんだ。
かっこいいし、まあそれでほらこう種つけたら、
なるほど、
馬体が良くなっていくからな。
なるほどね、はい。そんなプレゼントも用意して、1588年4月、ほんと11ヶ月いたね、
うん、
ゴアを出発します。で8月には中国のマカオまでやってきます。
はい。
でこのマカオに行くと日本の情報がもっと入りやすくなってきます。マ
カオは近いもんね、
はい。でここでね、バリニアーノさんの悩みになるんですけど、伊藤満書たち4人の悪い噂がマカオで広がってたそうです、
うん、
これはイエズス会じゃなくてフランシスコ会の、ね、
うん、
仕業です。フランシスコ会はイエズス会のライバル的な存在ですね、
うん、そうですね。
で少年たち4人、伊藤満書たち4人は卑しい身分なのに、それを王子と崇め、欧州全土を騒がせ、財宝を集め、教皇と全世界を欺いているなんていうのをゴシップ記事が流れてた、うん、フェイクニュースが流したそうですね、
はい。
これね、あのバリニアノさんが企画した欧州派遣だけど、バリニアノさんはイエズス会の人、
うん、
なんですね。なんかこういうのもやっぱ政治が絡むんですね。
ああ、そうやね。それぞれがスペインとポルトガルがバックについてるんで、うん、
で日本の情報も入ってきます、
うん。
で、この1588年の夏頃の情報ですが、に入ってきた情報ですけれども、キリシタン大名の大村住忠、
はい、
大友宗麟が亡くなったってことが、
うん、
だから一応九州での支援者だもんね、この人たち。そうだね。あと長崎の港が秀吉に没収されたそうです、
はい。
どういうこと？だから、あ、そうか、長崎はイエズス会の領地になってたんだよね。
領地があったりもしてます。まあ全部が全部じゃないけど、うん、
領地になってたんだけど、それを秀吉に、
秀吉が直轄領にしたってことでしょ、長崎の港。
あ、うん、キリスト全部なのかな、そのイエズス会のエリアなのかな。
もちろんでしょ。
あら、でバリニアーノさんもいいお年なので体力の低下もしてて、日本行くのしんどいなっていうのもあったみたいです。結構マカオの時点でバリニアノさんはこういうことで悩んでたそうですよ。
なるほど。
でマカオに着いてからね、日本の入国の許可を待ったそうです。勝手に入れないの？
そりゃそうでしょう。
別に今みたいなパスポート
とか、いやだってバテレン追放令出てるから選挙士は入ってこれないから。
あ、そういうことか、う
ん、正式に密入国すら別ですけど、
うん、まあ、
正式に、だって使者として行くんだから、正式に入国しようと思ったら一応秀吉の許可取らないと。
なるほど。これでね、1年以上マカオに待たされたそうです。まあ、だってその入りたいんだけどって手紙送っていいよっていうのに何ヶ月もかかりそうだよね。
うん、
だからまあ1年ぐらい待たされるかな。はい、翌年、いや、あれ1599年になっちゃったの。
89じゃない
？89年かな。
うん、
日本から迫害を受けて逃れてきたバテレンや日本人信者が、マカオに逃れてきます。で、そうだね、89年だろうね。
うん、
うん、はい。禁教令、バテレンを信仰しちゃダメだよっていうのも込みの禁教令も出てるのよね。
うん、
これ以降高派のコエリオさんたちは長崎を要塞化して秀吉と武力で対抗しているんだって。だから没収されたわけでしょ。
うん、
やだそんなのやだって言って要塞を作って、
立てこもってんの。
あ、で、いやそんなのやめた方がいいよっていうのと、
うん、
いや戦うんだっていうので、まあ身内同士でも随分揉めてたそうですね。
うん、
はい。さあ同じ頃ですね、ちょっと年戻る、1588年の秋にですね、
うん、
メンバーの一人のジョルジ・ローラさん、そんな人いたっけ？ちょっと
最初の名簿に
いたいたいた。うん、メインのマンショさんたちより10歳年上で4人の兄さん的存在と出会って、
ロヨラね、
ロヨラか、
ジョルジ・ロヨラね、
あの兄さん的存在&お世話係でローマに一緒に行った人です。
うん、
で学問教養の深い人物で日本語の読み書きを教える役目も担ってたそうです。
うん、
この人が肺結核で、29歳で亡くなっちゃいました。
はあ、
はい。実はこのジョルジはあのもうヨーロッパにいた時から肺結核発病してて、
うん、
まあ調子悪い状態でずっとアジアまで帰ってきましたが、マカオで命尽きちゃった。
うん、
まあみんなこういうことあるわねって思って旅立ってるんだよね、当時の人が。
うん、
帰れないまんま。はい。まあこういう悲しいこともありましたが、1590年1月、入国許可証が届きました。
はい。
宣教師や巡察師ではなく、インド副王として入国を許可されます。
うん、
で、そのね、許可証にはね、世はキリスタン宗門は好まぬと書いてあったそうです。
はい。
でっ嫌いなんですね、秀吉は、キリシタンが。
うん、
はい。まあ、許可を出たので、許可が届いたので、90年の6月の末にマカオを出発します。
ようやく。
はい。で、7月21日、長崎に着きました。8年半ぶりの日本だそうです。
出発から8年。
すごいね。
すごいな。
これ、ね、ちょっと前に配信したので、あの子たちが何歳で旅立ったのか、ねえ。でも中学生ぐらいだったんだからさ、8年たらもう成人してるよね。
20歳だね。
あら、まあ、ご苦労様でした。よく生きて帰ってこれたね。食当たりとかもせずね。
あ、
はあ、さあさあさあさあさあ、日本に帰ってきてからですね、またさらにいろいろとあるんですが、これはちょっと次回に持っていきます。 ね、彼らのちょっと日本でのね活動についてはあ次回
帰国後の話、
はいはい、もうヨーロッパの旅は終わりです
、はい、船で終わりかい、
はい、今日はここまでです。いやでもさすごいよね、この島で放置されるとかさ、今だったら絶対苦情もんですよね。
放置なわけ、一応待っててくれた、
待っててくれて半年待たされる、ま
あ、そうだけど
苦情ですよね、うん、まあ今すぐ船出しますか飛行機出しますってするけどね、無線とか電話でね、
なんか風待ちとかそのなんかのタイムスパンがすごいよね、普通に半年とか
のんびりしてるよね、そういう意味じゃ、ね、さあお便り参りましょう。
は
北条政子さんからいただきました。
天
翔
君、
はい、皆様こんにちは。前回北条義時ゆかりの寺鎌倉の覚園寺について、私のいつにも増して最悪な文章を読んでくださり恐縮です。懲りもせず別件から、覚園寺ネタを追加させてください。前回も触れた通り、このお寺は有料で撮影禁止、1時間ごとにお寺の方から説明を受けながら案内されるツアー形式をとっています。コロナ以降は自由拝観なのでいつでも好きなように見学できますが、有料や有料だし、撮影禁止も変わっていません。さて、私は以前あるお寺好きの人とネット上で情報交換をしていました。その人は実際に拝観したことはないのにこのお寺が大嫌いで、自分のブログでも読者に向かって絶対に行かない宣言をするほどでした。理由はたかが寺なのにツアー形式で拝観者を拘束したり、境内の撮影は一切 NG とか上から目線が許せないとのことでした。私からすれば、たかがお寺なのにその恨み節って何？有料はレアじゃない？境内全体が NG だというのは珍しくも、文化財が撮影 NG はよくあること。では、通常非公開のお寺はどう思います？と、言いたいわけです。私がこのお寺に思い出があることも事実だけど、そういうお寺もあるよねって程度で思うんですが、どう思われますか？お寺側の理由は、他の鎌倉寺院と比較しても、客観的に貴重なこの寺の特別な空間を守りたいから。実際に、これほどの、中世の面影を残す景観と、貴重な文化財が多く残った理由は、主要道路から離れた、なんだこれ、谷戸の奥にあったからだと言われています。さて、私はコロナ以来3回このお寺を拝観していますが、毎回ツアー形式の意味を実感しています。それは自由参観になると、特に薬師堂内での他者を全く気にしない絶え間ないおしゃべりがひどく、空間が乱されるからです。行けばわかりますが、このお寺には他の観光寺院にはない静粛さがあります。完全な世話モードのおばちゃん、おっさんたち。喋るなとは言いませんが、お堂の中ってひそひそモードがマナーですよね。静かに拝観している人もいるのですから。愚痴ってすいません。水月さん、どこに行っていいかわからないとのことですが、円覚寺と同じ二階堂にある瑞泉寺をセットでおすすめします。鎌倉観光ね。
うん、
鶴岡八幡宮から鎌倉宮まで徒歩10分。そこから瑞泉寺方面と円覚寺方面に分岐します。瑞泉寺方面に進むと、途中で頼朝公が奥州征伐の際に見た、毛越寺、毛越寺
や、
無量光院を真似たと言われる陽福寺という大寺院跡が公園として整備されていますとのことですね。はい。この時々ね、こう こう琴のお寺さん、琴にあるお寺さんとかって非公開で年に1回だけ、
うん、
なんか特別会長とか特別公開とか、
うん、
やってるとことかありますよね。
ありますよ。
何十周年記念とか、うん、特別公開とか、
うん、
ここのそんなもんなのかなって思ってるし、それ客寄せでそうやってやってるのかなと思うこともあるけど、
観光地じゃないからね。寺ってあくまで修行の道場ですから、あ、まあ、我々はまあある意味それを垣間見させてもらってるだけですからっていう、基本的にやっぱり謙虚な態度で行かなきゃいけないんじゃないか。まあ寺によってはね、確かに言うようにね、金持ち、あ、金儲けっぽいとこはあるけどさ、
うん、東大寺なんかうるさいよ。
あ、なんか
大仏殿とかみんなガヤガヤ言ってるよ。
まあ、そうだよね、
うん。めったに見れないのはちょっと静かにありがたいありがたいやって思いながら見たいかもしれないけどね。
うん、まあね。
ありますよ、そういう特別会長とか見に行ったりとか。
あります
よ。あ、そう、感動したのあります。おお。
まあだからね、そういうやつってそのおっしゃるように結構やっぱりこうシステマティックに動かされるんで、終わったらはいどうぞ、はいどうぞとか ね、ここで説明終わりみたいな感じなんで、まあね、うーんって感じ
でなんか京都なんかよくやってるのはあのネットの記事とかで見聞きするけど、うん、なんか人いっぱいいてまでいるんだったらわざわざ見に行こうかなって思わないんだよね、僕ね。たまたま近くで空いてたら行くけど、
だってある希少さに感動するだけでしょ、
うん、
だって有名なものとかでっかいのがあるとこは大体見えるわけじゃん、うん、だって長い歴史の中で観光地化していくわけだから、もともとそんなまあ大したって言ったら怒られるけども、
うん、
見るべきものがないけどね、その実はこんなのがありましたよとかって話だしね、
うん、なんかさ、非公普段は非公開だけど、うん、うちの番組だけ特別とかでテレビでやってたりするじゃん、
うん
うん、何非公開って何とかって思っちゃう時あるのよ、
うん
うん、
まあね、一応その生活の空間なんだから見せる義理はないわけで、
まあね、そんなの別に やりたくないとか見学ダメって言ってるとこもあるんだからね、
あるし、別にね、別に普通にお寺としてやってて、
こういう
誰も檀家さん以外来ない寺っていうのが大多数なわけでしょ、
こういうやり方でやらなきゃダメっていう法的ルールもない
の
かな、自由だからいいんじゃないって思いますけどね、
うん
うん、そんな絶対行かない宣言まではしない、うん、それって応対が悪かったりね、
あ、まだ一回まあ行ってみはった
らどうですかって言いまして、文句言うんだったら一回行かないとね、
うん、
と思います。はい、さあ続いてサイクルマンさんからいただきました。
サイクルマン、
ケリーさん、水月さん、海坊主さん、いつも楽しく拝聴しています。藤堂高虎の小説を読みました、
うん、
保坂正史さんが書いた虎の城です。藤堂高虎の主君は浅井長政、阿平定政、
うん、
磯野一政、
うん、
津田信澄、
うん、
豊臣秀長、秀康、秀吉、秀頼、
うん、
徳川家康、秀忠、家光と変わっております。変節館とか、
走区。
走区、走る犬。
うん、
とか言われますが、小説では戦いのない世を実現するため、天下を治める者を見極めその人に尽くすという人物として描かれています。真偽はわかりませんが、築城の名人であったことは事実のようです。宇和島城、今治城、篠山城、
笹山、
あ、ごめんなさい、笹山城、
うん、
津城、伊賀上野城、ゼゼ城、ゼゼ城、二条城などを築城しているようです。私の地元にある和歌山城や
小川城
も藤堂高虎のものによるとのことです。私は和歌山城にしか行ったことはありませんが、行かれたところはありますかというお便りです。
はい、
あの 藤堂高虎さんとかね、加藤清正さんとか、
うん、
なんか築城の名人なんて、
あまあよく言いますな、
言いますけど、これってさ、今も残るお城の名前も出てるじゃない？
うん、
これって何、依頼が来るの？藤堂さん、
うん、
うちの町でお城建ててってプロデュースしてっていうこと？
いや、まあ自分が領地に与えられて、まあ、今治なんかは彼がまあその領主として来て拠点として建てるし、
あ、そういうこと、
まあ、例えば二条城とか出世城なんかは伊賀上野もそうだ、
うん、
いわゆるほら天下武神ってやつで幕府の命令で豊臣方に備えるために作ったりするわけですから、まあ、それは依頼でしょうな。
なんで自分、まあそれ戦国時代は自分の領地守らなきゃいけないから
城を作るよね、としての城もあるし、
うん、で太平の世になったら、まあ幕府のための、幕府から、
うん、太平の世じゃないでしょ、まだだからそれこそ秀頼がいる時代とかに大阪城と戦うための伊賀上野とか二条城とか、
その辺ちょっと、
まあ、二条城も違うか、うん、
そういうちょっと重要な拠点に、
重要拠点を他でもないあなたっていうことだから築城の名人でしょって話でしょ。
なるほどね、評価されてるから、うん、戦国時代の
もちろん
に評価されてるから、うん、こう今度はここに作ってって、
うん、
もうちょっと天下人から言われるわけだね、
うん、
なるほどね、うん、宇和島城ね、今治城は行ったよ。
本当に？
うん、行きました。
俺全部行ったな。
あ、ほんと、うん、ゼゼなんかね、城あるの？
ゼゼはまあ今もう石垣がちょろっとしか残ってないですけどね、うん、
東海道線のゼゼでしょ？
そう
ゼゼゼゼゼゼ
って大津の次ぐらいのゼゼゼゼって
なんか探偵ナイトスクープで昔やってた、なんか駅員さんがそのほら昔ってマイクで何々駅って言って
るので
、
のね、
それがなんか言い方に特徴のある人がいて、ゼゼゼゼゼゼゼゼって言う人がいて、誰が言ってるのか知りたいですっていう依頼やってて
まあ今そういう放送ないもんね、
全部機械だもんね。ね、あれ誰言ってんだろうね、どの駅も同じ人喋ってるじゃん。
あー、なんかたまにテレビとか出てるじゃん、
あの新幹線の声のさ、
うん、
おばさんはさ、
おっさんとかおじさん、
なんかメーテルみたいな声の人じゃん、あの新幹線の、いつも東海道新幹線をご利用くださり誠にありがとうございます、あれなんかメーテルの声の人かなと思って違うのね、
うん、フジテレビのアナウンサーのあの人とかやってるでしょ、JR 東日本の新幹線とか。
あ、そうなんだ、うん、
英語はほらなんかあれもなんかタレントのなんとかって人がやってたりと
か、へえ、なんかもっとあのほらクラス
自動なんだっけAI とかはさすがにやっぱりダメだ
ね、ああい
う流暢な日本語っていうの、
なんかほらくら寿司だっけ、
は
あ、くるくる寿司でもさ、
は
あ、あの喋るの、この間ちびまる子ちゃんが喋ってたよ、あのお寿司タッチして注文するので、
どういうこと、
タッチすると注文受けたまりましたっていうのが
ちびまる子ちゃんが言ってくれる、
たらこさんの声でとか、
へえ、
なんか神谷明もやってたんだよ。
あ、そうなの、
くら寿司、はま寿司、
はま寿司じゃないと思うな、う
ん、なんかやっててへえとか思うからさ、
ああ
もっとなんか、あ、だってあれじゃんね、あの JR 四国のさ、 あの岡山から松山、宇和島の方まで行く特急にさ、
潮風、
あれさ、アンパンマン列車か、
あれ、ああ、アンパンマンのやつ
は、あれ戸田恵子さんは、
アンパンマンだよね、
あね、特急乗ってくれてありがとうとかって言ってる、うん、ああいうのもっと増やせばいいのね。
いや、まあ、公共性の高い情報なんで、
うん、
それはあんまり遊びは良くないでしょ。
でも別にアンパンマン風に言えって言ってるわけじゃないんだ
から。戸田恵子が喋るだけ、
うん、とかでもいいじゃん。
いらん。だったらいらん。
じゃケリーさん鉄道で喋ってる人誰なの、あの人。上りは男で下りは女でさ。
ああ、うん、アナウンサーとか声優さんとか
じゃないの。そうそう
ね、うん。
あとね、地方のおばさん誰とか思うけどね。
ああ、うん、まあそういう人がいるんでしょうな。
ね。はい、続いてもう一丁、トムトムさんから。
トムトム、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。 先日あるテレビ番組の中で受験生が選ぶ音の響きがいいかっこいい日本史用語というのを見ました。お二人はとっくに知っていることかもしれませんが、僕はそんなランキングがあることをそれまで知りませんでした、うん、1位は、墾田永年私財法だそうです。韻を踏んだ響きがいいのでしょうね、これは納得の1位です。というので私だったら何を選ぶか考えてみました、
うん、
最初に浮かんだのは金柱並びに公家所ハットです。これは結構メジャーかなって思っています、
うん、
他には自分的には上宮聖徳法王定説、
はい、
記録荘園県刑所、
はい、
大乗院実写造事記、
うん、
当時百号文書、
うん、
開博号
ご子神霊、
ご子神霊などがいいんじゃないかなと思います。声を出してみると気分が上がる気がします。ただあまりメジャーな用語じゃないので周りの人に言ってみると何それという反応が返ってきます。お二人だったらどんな言葉を選びますかということですね。口に出してみたい日本史用語
どういうこと、響きが良いってこと、
響きとかなん
か内容じゃなくて、
うん、そういうのでなんかそういうのありません。私もなんかこれはわかりますよ。
内容を理解してだけ意味ないんじゃないの。
いや、口に言いたいだけで、
はあ、何のために、
言いたいだけ、
言いたいだけ、
うん、ちょっと日本史用語じゃないけど、
はあ、
ちょっと例えば仕事で使うのでなんか日常生活自立支援事業とか、
はあ、
なんか言いたいだけでわざと使ったり略語使わずに使うとか、あと、
はあ、
確かに墾田永年私財法ってなんか響きいいじゃん、
うん
うん、まあ、そういうのはちょっと言いたくなったりしない？
いや、ないですね。
あ、そうですか。あとさ、僕なんか言いたいなって思うのはさ、
うん、
連合国軍最高司令官総司令部とか
GHQ じゃん、うん、
いやいや、連合国軍最高司令官総司令部とか
GHQ でいいじゃん。
あとね、これ日本史用語じゃないけど、
はあ、
英語の歌とか英語の歌詞をちゃんと歌えるようになるとき気持ちよくない？
うん、
例えばさ、文章でさ、
は
あ、I love you って言うけどさ、
うん、
歌の時さ、I love you っていうのも言えばさ、アラビューとかさ、
あ、
言ったりするじゃん、
はいはいはい、
だから歌詞カードだけ見るとさ、
文字を追っかけんじゃなくて、その曲にちゃんと乗っけられるようになったら、
それで歌えるようになるとなんかもう、
あんた英語の歌なんか歌うの？
いや、歌詞に英語入って
たり
するじゃん、うん、だからなんかなんか、ああ出てこない、なんかこの間歌えるようになったのがあったの、うん、でそれがもうさ、なんかマイハートとかマイソウルっていうのさ、
う
ん、そのマイハ、マハ、マソーと
マイソウルでは、うんうん、
マイハ、マソーと言って、はぁ言えたって言って嬉しい。
マイソウルで半音ずれちゃうんだよね。
そうそう、
マソウって
感じで、
マイハートって言わないとマイハートって言ったらは半音ずれちゃうんだよね。
だから最初歌詞見ながら、うん、マイハート&マイソウル、マイハート&マイソウル、言えない
と、ね、曲がビューンって言っちゃう、
そうそう、あーってなってんだ、あ、まあ、バーって言ったらいいんだとかそうやって僕は英語をなんか言えるようになってますね。
それとこれとは違うでしょう。
でもなんか言いたいなっていうのね。まあなんか漢字がいっぱい並んでるのをこう言えるようになるとちょっと気持ちよくないですか。
音の漢字がいいんでしょ、響きですか。まあ確かに墾田永年私財法っていうのは確かに韻踏んでるからな、
うん、
うん、だからなんやって
話、うん、言いたくなるなっていうのはありますね、う
ん、内容をちゃんと覚えてください。
はい。 はい、じゃあね、本日はね、ここまでにいたしましょうね。
終わり。
はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい、
番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。
うん、
メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com。Twitter は、ひらがなで、おもれきと検索してください。
はい。
ではまた、ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。